説教、祈るイエス、松原望牧師、先生につきましては修法の右のページに短く記されておりますのでご覧いただきます、いただきたいと思います。1956年の富山県の出身で東京神学大学大学院を修了されまして、神学生時代に東教会に所属しておられました。また受付に宣教の200、この6月号と11月号に先生が書かれたものが参考にありますので、どうぞ後でまたお読みいただきたいと思います。今日は祈るイエスと題して説教を行います。
金沢元町教会の松原です。今日は日本町教会の創立146周年の礼拝に招かれ、共に礼拝を捧げることができることを心から感謝しております。私がこの日本町教会におりましたのは40年以上前のことで、卒業したのが1983年ですか、その4年前に入学をし、その時から4年間この日本橋教会で一緒に礼拝を捧げさせていただきました。ですから単純検査をすると、この教会が100周年を迎えてちょっとしてから私がこの教会に来たということになろうかと思います。卒業してからは40年間ほとんどこの近く通ったことがないので、この辺りが全然変わってしまったということもありますし、私の記憶も本当に、曖昧になっているので、方向も分からなくなりましたし、人形町からこの教会まで来てたんですけど、その道もほとんど覚えてないという、そういう状況でした。これも偶然なんですけれども、2日前か3日前信徒の友の11月号に金沢元町教会のことを祈りましょうと、これは石川県がずっと毎日毎日その対象になっているわけで、確か記憶が確かであれば、この間の金曜日か木曜日あたりが金沢元町教会の日ではなかったかと思います。でそのためにですね、祈りましたというハガキが届き始めていました。もうそういう時期になったんだなと思って、今日こちらの方に向かっていたわけですけども、信徒の友でそういうふうに祈りましたというハガキが来るたびごとに、私の教会のために多くの人たちが祈ってくださるんだなというふうに改めて感じさせられます。今までいた教会で、それぞれ神戸にいた時も、それから大阪にいた時も、北九州にいた時も、信徒の友で紹介される機会がありまして、で今回金沢においても同じようにそういう祈りに覚えていただいた、そういうことを改めて感じさせられ、心から喜んでおります。多くの人たちに祈られているということは私たちにとって大きな励みですし、また慰めになります。しかしそれ以上に私たちが心に留めておかなければならないのは、主イエスが私たちのために祈ってくださっているということです。今日ルカによる福音書22章を読んでいただいたのは、イエス・キリストがペトロのために祈っているという言葉がありました。ルカによる福音書には主イエスがたびたび祈られた様子が記されております。これは他の福音書と比べてみても非常に多くその場面が描かれています。例えば主イエスキリストが洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時もイエスキリストは祈っていたという言葉がありますし、それから12人の弟子たちをお選びになるときも一晩祈っていた、そして12人をお選びになったという言葉があります。ペトロがあなたこそキリストですと告白をしたときもイエスは祈っていたというふうに記されております。 山上の変貌の出来事の時にも主イエスは祈っておられたという言葉が出てきます。まあ、そういうふうにイエス・キリストが祈っておられたという言葉が多く出てくる、その様子を伺い知ることができます。しかしなかなかイエス・キリストがどういう言葉で祈ったのかというのはなかなか私たちは知ることができない。かろうじてゲッセマネの祈りのところで、父よ、私の前からこの杯を取り除けてください、しかし私の思いではなく御心のままになさってください、これがほとんど唯一と言っていいほどのイエス・キリストの祈りの言葉です。まあ、もう一つ挙げるならば、ルカによる福音書に記されている十字架の場面での強盗に向かってというよりも自分を十字架にかけた人々のために彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです。まあ、こういうふうに祈った。おそらくこの2つのイエス・キリストの言葉だけが祈りの言葉として私たちが知ることができるのではないかと思います。それでも私たちはイエス・キリストがたびたび祈っておられたということを心に留めておくことが大切です。特にルカによる福音書に記されている、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、というこの取りなしの祈りはとても大切な祈りだと思います。ゲッセマネの祈りではご自分のために祈りました。おそらく自分のために祈るだけではなくて弟子たちのためにも祈ったでしょう。また他の祈りの場面でも主イエス・キリストは多くの人々のために祈っていたのではないかと思います。12人の弟子を選ぶ時も一晩祈っていたというふうにわざわざ記されています。弟子たちを選ぶに際してイエス・キリストは一人一人のことを心に留めながら一生懸命祈っていたのではないでしょうか。その中には欠けるところの多いものもおりました。いや、むしろそういう人ばかりがここに集められたわけです。また特にイスカリオテのユダもその12人の中に加えられたということは、私たちは改めて驚かされます。ひょっとするとイエス・キリストはこのイスカリオテのユダのためにも祈っていたのではないか、まあ、そういうふうにも思わされるわけです。まあ、イスカリオテのユダはイエス・キリストを裏切った人間として出てきますので、果たしてイエス様はイスカリオテのユダのために祈るだろうかというふうに思わずにはいられないわけですけども、ヨハネによる福音書の中ではイエス・キリストはイスカリオテのユダができれば裏切るようなことはしないでほしいという思いがそこにちょっと現れるような言葉が出てきます。まあ、彼のために祈ったという言葉そのものはないんですけれども、しかしイスカリオテのユダに対してもイエス・キリストは心にかけておられたということを伺い知ることができるかと思います。とにかく主イエスは弟子たちのためにいつも祈っておられた、取りなしの祈りをしていた。イエス・キリストの祈りは取りなしの祈りとして私たちはいつも心に留めておかなければなりませんけれども、イエス・キリストの取りなしそのものが私たちにとってとても大切なことであります。主イエス・キリストがよみがえられた後天に昇られました。父の右に座しておられるという言葉がよく出てきます。しかし単に座っていたのではなくて、イエス・キリストは私たちのために父なる神に取りなしをしておられる、そのために父なる神の右に座しておられるという意味がそこに込められているわけです。ですから私たちのためにイエス・キリストは絶えず取りなしをしておられるということを心に留めておくことが大切ではないかと思います。取りなしということで旧約聖書の中から一つ私がいつも思い起こすのはアブラハムのソドムの町の人々のための祈りです。まあ、祈りというよりは神様と交渉をする、神様が使いを使わしてソドムの町を滅ぼそうとする、そのことをアブラハムに話をするわけです。そこにはアブラハムの甥のロトがおりました。おそらくロトのことも心に留めていたのでしょう。アブラハムは50人の正しい者がいてもなおソドムの町を滅ぼしますかというふうに尋ねるわけです。そこではあえてロトの名前は出しておりません。とにかく50人の正しい人も他の悪い人たちと一緒に滅ぼすつもりですかと尋ねる。すると神様は その50人のために私はその町を滅ぼすことはしないという、アブラハムはさらに45人ではどうでしょうか、いや滅ぼさない、さらにアブラハムはでは40人では30人では20人では10人ではというふうに食い下がっていきます。アブラハムのソドムの町に対する取りなし、なんとか町そのものを滅ぼさないでくださいというだけではなくて、まあ、むしろその町の中にいる正しいものを滅ぼさないでくださいということが一番の目的だったでしょう。でしかしこのアブラハムのソドムの町に対する神様への訴え、それは悪いものを許してくださいということではなかったかもしれませんけれども、彼らの中にいる正しい人のためになんとかその町を滅ぼすのを待ってくださいというふうに願い出る、そこにやはり取りなしということを私たちは見ることができるのではないかと思います。ソドムの町に対するアブラハムの取りなし以上に、主イエスキリストの私たちに対する取りなしは強力であります。徹底しております。欠けることのないように私たちを救うために絶えず祈ってくださるのが主イエスキリストであります。今日ルカによる福音書の22章を読んでいただいた中で、主イエスが最後の晩餐の時に、シモンシモン、サタンがあなた方をふるいにかけることを神に願い出て許された、しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈っている、だから立ち直ったら他の弟子たちを励ましてあげなさいというふうにシエスはおっしゃいました。ペトロに対する祈り、それはおそらくペトロだけではなくて他の弟子たちに対しても同じような思いだったに違いありません、まあ、しかしペトロはまさか自分がそのサタンのふるいにかけられて負けてしまうというふうに思わないので、いや私はたとえ死ぬことがあってもあなたを知らないなどとは言いませんというふうに、その言葉を聞いてシュエスは、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと、まあ、こういうふうに言うというふうにおっしゃる。おそらくペトロは力を込めてそんなことはないというふうに心に思ったのではないかと思います。このルカによる福音書にはこの話の続きとも言えるような場面が出てきます。主イエスキリストが捕らえられた後、裁判にかけられる場面であります。裁判にかけられている間、ペトロは勇気を出してその大祭司の庭にまで入り込んだということがその後に記されております。その時に役人たちに見つかって、お前はあの男の仲間だろうと言われ、いや私はあの男を知らない、いやお前はその言葉でガリラヤ人間だということが分かるからあの男の仲間に違いないという、いやそんなことはない、そして最後に呪いの言葉をかけて、私はあの男を知らない、無関係だというふうに言い張る。でその時に鶏が鳴いた、まあ、これはどの福音書にも出てくることですけども、ルカによる福音書はその場面について、その鶏が鳴いた時に主イエスキリストは振り向いてペトロを見つめられたという言葉が出てきます。おそらくペトロに向けられた主イエスの眼差しを、ペトロもまたイエスキリストを見てその眼差しを見たに違いありません。その時ペトロは一体何を考えたでしょうか、主イエスはその時何を思っていたのでしょうか。まあ、私たちだったら、ほら見たことか、私の言った通りじゃないかというふうに言いたいところかもしれませんけれども、しかし主イエスはきっと、私はあなたのために祈っている、そういう思いを心に秘めていたのではないかと思います。そして主イエスの眼差しを見たペトロもまた、ああイエス様は私のために祈っている、そういうふうに思った時にペトロの目から涙が止まらなくなった、それがペトロが男泣きに泣いたというあの場面ではないかと思います。私たちは多くの人々に祈られている、何よりもイエス様に祈られている、このことが私たちの心を支え そして励ましてくれるのであります。これが信仰の道ということではないでしょうか。ルカによる福音書の中にある主イエスキリストの、シモン、シモン、サタンはあなた方をふるいにかけることを願い出て許された、しかし信仰がなくならないようにあなたのために祈った、この言葉をぜひ皆さんは自分の名前を入れて読み直していただきたい。例えば、松原、松原、サタンはあなたを震えにかけることを願い出て 許された、しかし私はあなたのために祈った。そのように皆さんも自分の名前をそこに入れて、イエス様が私のために祈ってくださっている、そのことをしっかり心に留めて信仰の道を歩んでいただきたいと思います。この教会も皆さん一人一人も数多くの試練を受けることでしょう。その中で忘れてはいけないのは、どういう時にあってもイエス様は私のために祈り支えてくださっているということです。そのことを心に留めながら、今日からまた新しい一日を始めていただきたいと思います。お祈りをいたします。